たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。
さ
あ今日も皆さんからたくさんメッセージいただいてますよ。まずこちらおはがきでいただいたのは、東大阪市から送ってくださいました中島富代さんです。ありがとうございます。毎週水曜日楽しく拝聴させてもらっています。私は煮炊き物をする折、よくしめじを入れて仕上げに片栗でとろみをつけます。とろみのおかげで食べ物の喉の通りがいいです。また牛乳は近くのスーパーでビタミン D が入っているものを買って飲みます。かっちゃんが言っておられた舞茸もこれから煮炊き物に入れようと思っております。キノコ類はいいですね。毎週かっちゃんがラジオでいろいろ教えてくださるので、私は参考にさせてもらっています、と嬉しいメッセージ頂戴しました。続いてこちら、ラジオネームあんずさんは東大阪市から送ってくださいました。寒くなりましたね。冷えるとトイレが近くなります。暖房の中はよく喉が渇きます。水分は欲しいままでいいでしょうか、と。喉渇くけどトイレ近いから我慢なんていう方もね、いらっしゃるかもしれません。ちょっとお聞きしてみましょうね。続いてこちら、ラジオネームしまちゃんさんは、上東区から送ってくださいました。ありがとうございます。毎日甘酒を飲んで仕事を頑張っています。これから花粉症の季節になりますね。花粉症を軽減する野菜は何ですか、教えてください、ということでご質問いただいています。他にも、ベルバーちゃんさんは、こちら淀川区から、岡山県岡山市から森脇田杖さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね。まあ、暖房中ね、喉乾くんだったらとりあえず加湿器ぐらいね置かれたらいいかと思うんですよね、
はい。
もしくはちょっとバスタオルをねちょっと濡らしといて吊るしといてもいいよね、
うんうん。
で、水分はね、やっぱ就寝前 1,2 時間はもう飲まないようにした方がいいけどね、まあ、日中は飲んでください、
はい。
で、あとね、花粉症ね、もう嫌な季節になりましたよね。
ちょっと鼻ぐずぐずしてきますもんね。
でね、昔からね花粉はたくさん、まあ、飛散してたけど、
うん、
花粉症の人はねごくわずかだったんですよね。
はあ、確かに。
で、花粉症患者はね1970年以降から年々増加して、
うん、
1998年までに急激に増加してね、まあ、4人に1人が花粉症とも言われてるんですね。
もう4人に1人ですか。
でもね、同じ地域に住んでても花粉症にならない人もいるわけよ。
うん、
まあ、特にね高齢者はね若年層と比較すると患者数はかなり少ないようなんですね。
あ、なんでなんだろう。
まあ、生活習慣が大きく関わってるみたいですね、
はい。
だからインスタント食品とかねスナック菓子、甘いものが好きで、和食よりもやっぱり西洋食、肉やら油物、まあ、粉製品が多くて、ご飯とか発酵食品を食べない人、
うんうん、
まあ、そういうね、で花粉症をね発症しやすい人ね、まあ、だいたい低血圧で首のこりのがひどくて、
うん、
首から上の血行の悪い人に多いようですね。まあ、いずれにしてもアレルギーを発症する人は腸内フローラの状態が悪くて、腸の粘膜とかね鼻の粘膜の状態も悪いと思うんですね、
はい。
で、目や鼻に花粉が付着すると、花粉がねマスト細胞の抗体と結合して、あの化学物質ヒスタミンとかロイコトリエンとか、トロンボキサンとかね、あとね PAF って血小板活性化因子、こういったねものを放出するんですね、
はい。
で、鼻の粘膜や血管を刺激して、まあ、発症するんですけど、特にね黄砂と花粉が一緒に飛ぶと、黄砂に含まれている重金属、まあ、なんかの、まあ、化学物質ね、さらにねこれ症状悪化させるんですね。
うわ。
で、他にもね排気ガスなんかの多い幹線道路は避けた方がいいかもしれませんね。で、症状が出たら首のこりも悪化して症状が進行していくんですね。で、肩甲骨のストレッチ、まあ、首の指圧、あとね顔とかね頭皮のマッサージをすると少し楽になります。
やっぱり血流を良くするということが大事なんですね。
で、肩甲骨のストレッチは肩甲骨が浮き上がるように大きく肩をね、うん、あの回してください、
まあ、肩から回す。
そうで、水泳のね、うん、肺炎のように腕を大きく回してもいいですよね、
はい。
で、首の指圧は人差し指から小指まで、 8本の指を組んでそのままね首の後ろに持っていくと、まあ、親指が空いてますから親指で首を挟んで首全体の指圧ができます。
両手を組んで首の後ろに回すということです ね、
は
い、でね
顔のマッサージはね、まあ、耳の上からね額の両側までね手の甲でね両側から頭をまあ、顔の横をね挟んでゆっくりくるくる回すんですよ。
手の甲というか手の付け根ですかね。
そうですね、うん
はい、
で花粉症以外にね視力アップとか、うん、あとね脳の血行促進効果もあるんですね。だから頭皮って、まあ、一枚ベラッとこうねつながってるんですね。だから一箇所しっかりマッサージすると全体動きますからね。で花粉症でなくても毎日実行すれば様々な効果あるかもしれませんね、
はい、
あとね冷たい飲み物は厳禁です、
はい、
お水よりもねお茶湯とかねお茶にしてくださいね。で朝一番にお茶湯を飲むとね体も温まって血行も良くなって首の凝りも少し楽になるかもしれませんね、うん、まあ、消化管がよく動くようになりますしね腸とかね、
はい、あったかい方がいいんですね、
は
い、
あとね炒め物揚げ物焼肉甘いものインスタント食品スナック菓子は控えたいね。でご飯味噌汁まあ、各種漬物納豆小魚そば鍋物野菜海藻類根菜類なんかを食べるようにしてください、
はい、
で食生活ね変えるだけでも症状は少し軽くなります、
うんうん、
で一番の予防の鍵はねやっぱりね良好な腸内フローラなんですね。で乳酸菌生産物質とかビートリゴとかね酪酸菌なんかねこう食用状と併用すればさらにまあ成果が出ると思いますね、
はい、
特に症状が出てる人に、まあ、おすすめなんです。でアレルギーはね花粉だけじゃなくてさまざまな化学物質によるね、まあ、土壌とか大気汚染、
うん、
あとまあ食品添加物も問題ですよね。で戦前ねアメリカが3000種類の化学物質を製造して、
うん、
20年ほど前までにね1600万種類まで増えたんですよ。
そんなに増えてるんですか、
は
い、
で PCB は1930年代から使用されてね、まあ、製造中心になったんだけど、
うん、
分解しない物質だから徐々に体内に蓄積されてね1990年代まで影響が及んでるんですよ。
わ分解されないんですね。
で化学物質の危険をね最初に指摘公表した人がレイチェル・カーソンっていう人。
レイチェル・カーソン、
はい、で、まあ、公害でね鳥の声が聞こえなくなったっていうことから1962年に出版された著書で沈黙の春っていうのがあるんです、
はい、一部抜粋してちょっとお届けしましょう。ああ鳥がいたと思っても死にかけていた。プルプル体を震わせ飛ぶこともできなかった。春が来たが沈黙の春だった。やめる世界、新しい生命の誕生を告げる声ももはや聞かれない。すべては人間が自ら招いた災いだった。
この本のね出版後も農薬とかね食品添加物あとね食品以外の添加物なんかねこう様々な化学物質作られてきてるんですよ、で、まあ、人間はね鳥ほどね敏感じゃないけど体内汚染許容量ってねあるんですけどね、これね個人差があるんですよ。である程度までは体内で解毒とか排毒が可能なんだけど限界を超えて蓄積するとね様々な病気を発症することになるんですね、
はい、
特にね解毒の最前線の腸内フローラの状態の悪い人とかあとね血液循環の悪いね、まあ、例えば低血圧低体温貧血高脂血症糖尿病ねこういった人ね、まあ、やっぱりリスクが高いんですよね、
うん、
で化学物質がね体内に蓄積し許容量を超えた時にねある日突然体の異常が起きるって言われてるんですね。
どういう症状が起きたりするんです か、
いやかこれも人によっているんですけど、まあ、顔とか体中が腫れたりとか
腫れたり
痒みだけじゃなくてねあとね嘔吐とか下痢とかね、痛みとかね様々な症状が出るんですね。
アレルギーでもそういった症状もあるんですね、うん、
だからね、まあ、要するになんか症状があって病院行ってもよくわからない原因がわかんないっていうケースなんかよくねこういうアレルギーがあるんですよね。
なんかアレルギーっていうとね痒いとかジンマシンとかっていうイメージがあるんですけど、うん、それ以外にもいろんな症状が出るんですね。
そうですね。だから痒いとかジンマシンなんかはね結構ね短期間で治るけどね、まあ、化学物質に関してはね、まあ、なかなかね治らなくて何年もね苦労されてる方もいらっしゃるわけですよね、 まあ、花粉症が増えたのもひょっとしたらそういった化学物質もね影響してるかもしれませんよね。だからね、食品添加物とかね、農薬とかね、あと化学物質、それと、まあ、食生活と腸内フローラ、もう一度もやっぱり見直した方がいいですよね。
そうですね。
でやっぱりね、まあ、健康な腸内フローラをね作っていくね。だから生まれた時はみんな無菌の状態で生まれてるわけですよ。
はい。
で生後1週間で腸内細菌のバランスっていうのが、まあ、赤ちゃんができてくるんですね。で、あの離乳期に入って腸内細菌が、あのお乳を発酵させるね、例えば乳酸菌から、
はい、
穀物を発酵させる乳酸菌に入れ替わっていくんですよ。
あ、徐々に変化していくんですか。
は
い、
でその離乳期がすごく大事なんですね。
はい、
うん、だから、まあ、要するに離乳食が早すぎて腸の弱い子になったりとか、まあ、それをね尾を引きずってる方も多いんですよ。
うん、
でもね、食生活を改善するだけでね結構治る人もいるんですよね。
はい。
だから、まあいつもね、まあ、あのお話してますけど、
うん、
ね、まあ、体にいい食べ物悪い食べ物の基準ってね、いろいろこう、ね、あの情報があって曖昧なんですけど、基本的にはやっぱり腸内フローラがちゃんと発酵してくれる食事、
うんうん、
これが、まあ、一番体に、まあ、あの優しいっていうか体に、まあ、メリットがあると思うんですね。
はい、
で逆に腐敗菌が増殖しやすいものばっかり食べていくと、さまざまな病気とかね、そういったリスクも高まりますしね。だからまあ私ね、もう基本的にもう ほぼ和食なんですよ。
はい。
でとんかつね、どうでしょう、月に1回ぐらいですか食べるの、
うんうん、
それもちょこっとだけ、
はい、
で焼肉屋はほとんど行かないし、
そうですね、もうお付き合いで行くぐらいしかされないですもん ね。
だからまあね、このね、ここのメンバーで一緒に食事行ってもね、はい、もうほとんど和食だもんね。
そうですね、
はい、
はい、皆さんも和食がおすすめです。ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。酪酸菌の宝庫、生きた多種類の脂肪分解菌、タンパク分解菌、食物繊維分解菌、糖質分解菌が働いてくれるビオネ酪酸菌カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。